ナイト、
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮、
7の2、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグったハナイト、
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ってことで、もう、あれですね、11月も終わりってことでね、
もう12月、これが更新される頃
にはもう、
なんと、
もう、
12月になってしまう
という
、
ね、師走ということで、早いね。
いや
ー、
早いよ
ー。ねえ、もう、まあまあ、とは言っても1ヶ月ありますんでね。
まあまあまあまあまあ。
そう、12月は結構いろいろイベントが盛りだくさんじゃないですか。その、なんですか、
そうですね、
あの、クリスマスであったり、大晦日というかね、年越しだったりとかありますのでね。結構まあ寒いっちゃ寒いんですけども。
でも本当にあっという間だよ。
いやーね、本当に。
うん、
まあね、元気に過ごしていただきたいんですけど、あの前回かな、うん、あの NASA の、
はいはい、
NASA の布の話あったじゃないですか。
うん、
で、あれについてちょっとおメールをいただきまして。
あ、本当にありがとうございます。
はい、ひろしさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スペースあったかシートの話をされていましたので、ユーザーとして使用感をご報告しますと。
あ、ユーザー、
あ、使われてるんですね、ひろしさんは。
すごい、すごい、うん、
で、まず温かいことは確かに温かいですと。ただ、その CM のはしゃぎようからすると、期待外れ感があるのも否めませんと。まあ、薄くて軽い割にはめっちゃ暖かいくらいの感じですと。
まあまあまあまあまあ。
うん。ちなみに僕はこの商品を NAC5 の番組内ラジオショッピングで知りましたと。
うん。
バカボン鬼塚のリアクションがとても暖かそうでしたということで。で、
はい、
使ってみての問題点です。このシートは吸水性も通気性もありませんと。
もう、なるほど。
なので、これだけをかけて寝ると、
うん、
暖かいので、まあ、たくさん汗をかくけども、
うん、
汗の行き場がなくてびしょびしょになると。
おー、でも暖かいんだよね。
まあね、そうだけど、その通気性がないから、汗がびしょ、溜まってびしょびしょになると。だから目覚めは寒さとともにやってきますと。まあ冷えてね。
はいはいはいはい。
なんで寝るときに使うのであれば、シートと体の間に、まあ1枚、2枚、毛布なり、タオルケットなりを、噛ませてやるのがおすすめですと。
はいはいはいはい。
で、睡眠のお供にというよりは、冬のスポーツ、観戦とか、あの、屋外のイベントのお供に向いていると思いますと。ただまあ、その、ひろしさんのやつは10年以上前のモデルなので、最近はさらに NASA 力が上がって、その欠点を克服しているかもということで、以上ご報告までということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ実際のね、使ってる方のご意見ですから。
ね、もう一回ね、
うん。
また流れたの。あの、いや、ラジオで。
あ、はいはいはい。
来たと思って、これちゃんと聞いとこうと思って。ちゃんと聞いたら、
うん、
2枚で7000円だったのかな ?7500 円とかなの。
2枚で ?2 枚で
?2 枚なの。なんと、2枚のお値段なんですってなって、2枚みたいになって、1枚でいいんだけどと思って、
まあね、
2枚来ちゃうのかと思って、で、まあ普通にシングルと、まあ、セミダブルとかが選べるみたいな感じで、
あ、
ちょっと値段が変わるんだけど、みたいなので、
はいはいはい、
一枚の値段じゃなくて二枚の値段で、一、
うん、
枚だと、そうね、3500円まで買えるのかもしれないけど、
一、まあね、
枚じゃ売ってくれないっていう。
ああ。なんなんだろうね、あの、そういうテレビショッピングというか、うん、通販物ってさ、
そう。
二個、さらに同じものがもう一個みたいになるけどさ、
うん、うん。
いや、じゃあ、別に一個半額で売ってくれよってすげえ思うよね。
それは無理なんだよね。
なんでなんだろうね。あれすげえ昔から不思議で、
なんだろうね。
まあ、その、はけさせたいのかね、その。
そうなの、そう。
いや、だってさ、例えばですけど、
ね、
例えばその、ゲーム買いに行ってさ、
うん、
まあ、ドラクエ3を買おうとするじゃん。
うんうんうんうん、
で、それで今なら、お値段、 ご一緒でもう一本とか、いや別にいらねえしってなるじゃん。
うん、いらねえ。
いやなんでそれをその、まあ、NASA の布もそうだけどさ、うん、なんで同じもん2個売るんだよっていう。
NASA の布？
まあ、食べ物とかならまあわからんでもないですよ。その米10キロでもう10キロとかならまあ、わかりますけど、その、
そのからくり
がね、
そう。
なんで2個売りたがるのかがよくわからなくて。そうそうそう、いや、何がしか得があるからそうなんでしょうけど。
半額は無理。
なのはなぜなのっていう。
それは謎だよね。
常にパピコみたいにさ、2個セットで売ろうとするじゃないの。
そうそう。
パピコ1本でいいんだけどっていう、その、なんで2個なのっていう。
あ、そうだよね。あの、雪見大福もなんで2個売ってくんの？
そう
ってくんのみたいな。
いや、ご飯食べた後2個はちょっと1個でいいんだけどなーっていう感じがあるよね。なんで通販とかショッピングは2個を一緒に売るのか、もしご存知の方いらっしゃいましたら。
ああ、すごい知りたい。
ねえ。なんか、あるんでしょうね、うん、そういうからくりがね。
なんかあるんだと思う。
で、なかったら別に1個で売ってもいいと思いますので。
うん、みんなが多分思ってる疑問だよね。
ですよね。なんでちょっとご存知の流通関係の方とかいらっしゃいましたら ね。
はい。お願いします。
はい。あ、でもこの実際のね、ユーザーからの声ってありがたいですね。
そうですね。だから多分、賢い使い方は、下に引く。
ああ、まあまあ。
布団というか、
うん、その汗を直接たまらないようなもの、
ベッドシーツの下に引くとか、
うん、
なんかそういうことなんだろうね。一番上にかけるとか、布団の一番上にそれをかけるとか、
なるほどね、うん、
とかで、はいはい、あの温度を逃がさないみたいな使い方なのかな。
なるほどね。
うん、ただ NASA だからね。
まあね、なんか凄そうな気がしますね、
うん。そうなんだよ。
え、じゃあそれ買う、うん、買うのは決定なの？かなえさん的に。
でも2枚、なんか2枚あってもいいんだけど、すぐあったかいんだ。
まあ、そうね。
それに挟まればさ、
まあ、
もう宇宙に行ったって大丈夫なんだよ、だって。
いや、別に宇宙空間で大丈夫っていうわけでは多分ないと思うけど、まあ、うん、そうですね。あの、寒がりの友達とかにあげたらいいんじゃないの？ 2 枚買って。
そうだか、2人でちょっと、これなんか2枚ついてくるから、で寒がりの友達をこう、誘い、
そうで、
ちょっと半分ずつ出して、買ってみるか、みたいな。
多分それが一番、ね、NASA友を見つけてさ。
そうですね。あとは、サンタクロースが、それを買ってくるからだよね。
うん、花井さんのところに。
そう。
あ、でもあの、いい子のところにしか来ないけど、大丈夫ですか、それは。それ大丈夫ですかね、その点は。一番重要な。
下心がありすぎるからな、ちょっとな。
ちょっとね、
う
ん、
ね、
いい子にしてないと来ないからね。
うん、
まあ、あと1ヶ月ぐらいあるんで、いい子に、こっから頑張るっていうのも人の手ですけどね。
そうね、こっから頑張ればなんか、ね、NASA から届くかもしれない、ね。
そう、急になんか、その辺のゴミ拾いとか始めたりとか、
ね。そうそうそうそう。
するとかね。
その辺のゴミ拾い。いや、でもね、なんか、何が起こるかちょっとわからないのが、こう、人生だと思ってね。
おー、はいはい。
12月に入ったら結構こう、いろんなイベントに、まあ、出演が、ありがたいことに決まりましてですね。はいはい、まずもうキンキンなんですけど、うん、12月4日なんですけど、なんと、野宮真貴さんと、
うん、
あと、クレイジーケンバンドの横山健さんと、
ほうほう、
一緒に、
うん、
ライブに出るっていう、だからすごいことが、
すごいですね、
ちょっと、なんだろう、惑星直列みたいな感じになっちゃってて、
だって、
やばい。
ねえ、花井さん以外すごい人じゃないですか。
そうだよ。だから私たちが本当誰って感じで。あと田中康
夫
さんっていう、ね。
はいはいはい、はい。
あ、ご存知？
はいはいはい、はい。
そう。東京からね、お呼びして。
すごいですね。
シャンソン歌ってくださるって言ってましたね。
あ
ー。
なんか、すごいですね。
で、東京からマダムレジーヌさんというね、代官山にお店を持っているドラッグクイーンの方。
おお。
そう、などなど。
なんかすごいですね。
で、ジャズバンド。まあ、大阪のジャズバンドの方、ドンズルピケさんと、あと、あの、DJ のグループ、ハンちゃんと、
うん、
そうですね。はい。
すごいですね。
はい。
それが12月4日。
そうなんですよ。
なるほど。
なんか、ちょっと、ね。
え、花井さんは何をするんですか、そこで。
私はね、私はメガマウスをするんです
けど。いや、まあ、そうなんでしょうけど、またそのジャズ的なものなの。
あ、そう、これはあの、グループアンちゃんにメガマウスの歌のジャズバージョンを
して。ああ、なるほどね。
で、この場所が、京橋のベロニカという場所なんですけど、ちょっとなんかね、シャンデリアとかがあったりするような、まあまあ、それこそ飲み屋さんとか、ケンさんとかがいても、こう、全然おかしくない感じの、
なるほどね、
なんていうの、はい、あ。
ちゃんとした
と
こだと。
お城みたいな、そうそうそう、貴族が住んでるみたいなライブハウスで。
なるほど。
貴族のライブハウスなんだけど。
ああ、なるほどね。へえ、うん。っていうのが、まあ、あると。
そうなの。そうなんです、そうなんです。ここで、なんかちょっとおしゃれな、年末らしい豪華なパーティーに参加させていただいて。
いいですね。
これがね、まず何が起こるのかわからんな、と思ったことでですね。
はいはい。
あとですね、私のこれ、主催でですね、
うん、
日本橋に、あ、大阪の日本橋って、小太郎とかあるんですけど。
あ、はいはい。秋葉みたいなとこですね。
アニメートとかね。そうそうそう、メロンブックスとかある。
うんうん。
その通りでですね、アニメ声優道場というのが、11月にオープンしまして、
はいはい、
それの10、そこで、まあ、なんかイベントをやってよみたいな感じで、
うん、
お願いされてですね、じゃあちょっとお答えしたいなと思って、
うん、
じゃあちょっとやらせていただきますって言ってですね、それが12月17日なんですけど、
ほうほう、
12月17日、15時から16時、3時から4時の1時間、
ほうほう、
1500円のフリードリンク付きです。
おー、なるほど。
はい。で、なにわ伝説トライオーという私が、声優をね、やらせていただいていた大阪のご当地ヒーローがいるんですけど、
うん、
その、監督と、あと、主題歌を歌っている、小作さんという方と、で、私と3人でですね、トライ王の、この監督おすすめのシーン
を見
つつ、
あ、
まあ、そのプロジェクターがある
っていう。ああ、いいじゃないですか、そういうのは。
そうそう、聞いて、あ、じゃあ、これやるっきゃないなと思って。
うん、
で、監督も来てくれるということが決まったんで、もう流しながら、トライ王トークをしつつ、後半は、うん、小作さんのアニソン
ライブ、はいはい、
という、もうすごい濃い1時間でですね。
いいじゃないですか。
そうなんです。でもどうしてもお値段を据え置きで1500円で1回やらせてくださいと、まずは人を集めることに集中したい、
うん。あ、なるほどね。
そうなんです。はい。なんで、1500円で1回ちょっとやらせてくださいって言って、で、これでもう私がドン滑りしたら、
うん、
ちょっと1月のイベントは、ちょっと
危うい
と。これはお断りすることになる。これ、ちょっと、精を尽くしたのですが。
なるほど。
もう、据え置きの値段で、もう最低の値段でやっていただいたんですけど、ちょっと、値段ではなかったみたいですって、こう。
まあ、それはね、やって、言ってみないことになんともあれですけどね。
そうなんだ。まあ、必死にね、なんかもうちょっと宣伝を、もう決まったことはどんどん告知を流していく感じなんですけど、うん、
はいはい、
あとですね、もう一個ありまして、
もう盛りだくさんですね。
すごいんですよ。しかもどれもね、こう濃くて。
まあそうね。
12月22日なんですけど、これが、京都の河原町三条ボックスホールという場所で、なんとプリンセス安子生誕祭というね、
ほうほう、
これプリンセス安子さんっていうのは、
うん、
日本で一番最高齢のアイドルなんです。
おー、あ、なんか聞いたことありますね。
はい。はい、それの、爆誕、67歳のシンデレラ。
おー、おめでたいな、それは。
これはおめでたいので、
うん、
なんで、やすこちゃんの67歳のバースデー をみんなでね、盛大にお祝いしたいと思ってますので、
あ、いいっすね。
こちら、はい。で、この誕生日でしかやらないようなことをやりますので、
お
はい、あ。ぜひ、これは見に来てほしいんですよ。だってもう、日本最高齢のアイドルですから。
いや、それね、すごい尊いと思いますね。
そうです。だって、東レで働いてはったんですけど、
うん、
東レを、定年退職してからのアイドル
です。すごいね。
そうなんです
よ。
自分のカラオケの映像があって、
うん、
それをこう、大体プロジェクターで映しながら、
うん、
それを見ながらやすこちゃん歌うんですけど、
はいはいはい、
そう、そこに東レ時代の社員証とか出てきますからね。
ああ、最高だな、それ。
そんな最高な、カラオケビデオが見れますから。
いいね。
そうなんですよ。
いい、その、
これは
ね、隣のプリンセスか、PCFX のイメージキャラ、ロルフィーのキャッチフレーズ、隣のプリンセス、そのまんま言ってますね、そのね。
そうですよ。
東レの社員であったっていう、すごいこの隣のプリンセス感、リアルロルフィーですね。
うん、たまに、なんか、クイーンよって言い出す時もあるんだけどね。
あ、なるほどね。あ、いや、
たまにクイーンの時あるから。
あ、なるほど。
あ、今クイーン
よ。あ、なるほどね。あ、それ最高ですね、うん、そういうイベント、ね。
たまにブラックの時もある。
なるほど。
ブラックやす子も今ね、考えてるから。新しいネタをね、どんどん考えてるん
ですよ。いいですね。最高だな。
そうそうそう。で、その歌ごとに衣装もね、変えていく感じなんで。
アイドルですからね。
アイドルだから。
いや、それは素晴らしいですね。
これはね、一見の価値ありですよ。
うん。
そしてですね、まあ、12月24、イブですよね。
クリスマスイブですね。
イブといえばですよ。ね、皆さん、なんだ、街には恋人同士が。
まあ、そんな感じのことになってますね。
雨が雪に変わったりとかするんです
よ。そうね、夜更けすぎ
るね。雨に変わったり、うん、わかんないけど。そう。なんですけど、私はですね、大阪の、角座。
ほう。
松竹さんの劇場ですね。
はいはい、はい。
の角座っていう、でかい劇場があるんですけど、そこで、ネットテレビのオチューンのイベントをやるんですけど、
ほうほう。
それがですね、薬とも笑えないとっていうイベントで。
ただ、イベントタイトルがね。いいね。薬とも笑えないと。
事故物件住みます芸人の松原谷さんと。はい
はい、谷さん。
そうです。あと、事故物件の斎藤をされている大島照さん。
はい、はい、はい。
そうですね。あと、いろんなところに行く、なんていうの、危険なところに行くね。
うん、
中、いつも名前をね、間違えたらやばいな。これ、中島ラムさんじゃないや。ちょっと今ね、探してるんですけども。
まあまあ、その方が。
まあ、いつものレギュラーメンバーと、
うん、
そうですね、あと、恐怖新聞健太郎という、ね、
ほうほう、
四国の方で会談をされている方と、うん、あと、バンドアパートというバンドマンなんですけれども、これなんか人気のあるバンドの方で、はい、なんとバンド界では一番その人がやばいっていう階段を持ってるらしくて。
確かにすごいね。クリスマスイブなのに本当に薬と笑えない感じがあっていいですね。
は
い、
そうそうそう、あとですね、キッドも、共演した、
はいはい、
田中さんですね。階段。
ああ、はいはいはいはい。
はい。で、ですね、薬とも笑えないと、やると。
なるほど。
うん、
いいですね、その、聖なる夜に、例の話をするっていう。
そうです、
すごい、いいですね。
それがサイレントナイトだっていう。
ああ、なるほど、なるほど、はい。いいじゃないですか。
そうなんですよ。まあ、ねえ、なんか、面白いんで。
う
ん、
まあね、その話聞いただけでも、言っただけでもネタになりそうなイベントですね。
なので、ぜひ、なんかね、まあ、おちゅんという番組をさせていただいているんですけど、
はいはい。
その番組の T シャツ付きの、券とかもあると。
あ、チケットが。
はい。
なるほど。
で、なんか多分2000円かな？あった、あ、出てきました。すいません。今はね、ちゃんとした情報が出てきましたね。あ、と、前売り2000円なんですけど、
はいはい、
3000円で、その、
あ、T シャツ。
お中の T シャツ付きか、もしくは、うん、テレか、あ、じゃあトレか。
おー。
って書いてあって、
はいはいはい、
トレーディングカードって何って、こう、それ全くうちら知らないから、これから取るのかわかんないんですけど。
なるほどね。なんかトレカが付くと。
そう、何かのトレカが付く。何なのかわかんないけど、もしかしたらすごいプレミアのトレカなのかな。
はぁ。
そうなんです。あ、すいません、失礼しました。村田ラムさんです。
あ、はいはいはい。
うん、村田ラムさんという、その、樹海にね、行って、うん、樹海の、死体を撮るマニアの方と一緒に樹海に行って、その写真を撮ったりとか、そういう。
なるほどね。もう、
はい、
すごいですね。
いらっしゃるんです。うん、はい。実は、世の中って。
すごいね。ぜひ、それはね、皆様、クリスマスイブにね、そういうの行ってみるのは非常に、経験になると思いますのでね。
あ、そうです。あと、竹内義和先生ですね。
おー、
はい、
なるほど。
パーフェクトブルーというアニメ、
はいはい、
の原作者の方ですね。うん、はい。まあ、こちらの方もすごく、
あれですね、
面白いので、はい。
ぜひ、ね、大阪周辺の方はいろいろそのイベントがあるみたいなんでね。はい、
完全私空気になりそうなんで、ちょっと頑張んないと、
うん。まあ、だって、はい、そもそも怖い話あんまり得意じゃないでしょ。
そうそうそう頑張ってしっかりリアクション取るのがもう私の仕事かなって。
まあ、そうですね。
はい。
頑張ってくださいね、そこ。
鈴木奈々さんとかのこうリアクションとか見たりとかして、勉強しつつ。
リアクションをラーニングして。
そう、すごい腰を抜かしたりとか。うん、で、今そこ何か通った。
まあ、ねえ。頑張ってやっていただければと思うんですけども。
そうです。はい。そんな感じで、本当何が起こるか分かんないんですけど。
まあ、いろいろ、12月はイベントが目白押しであると。
いや、だから本当にあっという間にね、12月入っちゃったらもう、
まあ、
怖い。
師走ですね。
そうだよ。
全力疾走
しない。こと
はないの？ 12 月はね、まず、ですね、
うん、
まあ4日、まあ、花江さんが大阪で、やってる時ですけど、私、12月4日は東京でガンダム講談会がありますってのと、
なるほど、なるほど。はい。
まあ、あとは、12月18日日曜日に、レトロゲーム集会所という、まあ、月1でやってる、無料のイベントですけど、
うんうんうん、
まあ、プロジェクターとかでみんなでゲームをしたりしようみたいな、
うんうん、
そんぐらいかな、12月は。
あとはもう、忘年会が。
まあ、もう飲んだり、食べたり、
飲んだり、
歌ったりとかかね。
ねえ、いやー、もうほんと、嬉しいことです。
まあね、もうお互いあれですけど、うん、健康第一ですよ。
そうなんですよ。だからもう本当にね、気をつけようと思って。
うん。
うん、なんか食べるものから体はできてるんだなっていうのを最近気づかされて。
ようやく気づきましたか、
そうなの。魚屋に猫がいるんだけど、
うん、
魚屋さんの猫が、
うん、
野良猫なんだけど、もっすごい毛が綺麗。
ああ、はいはいはい。
ツヤツヤ
ん。うん。
そう。と思って、これ、あれだわ、と思って、いい魚食べてるからだわ、と思って。
ああ、まあまあまあね。
猫に気づかされて。
ああ。
もう本当に普通のその辺の猫とは全然毛並みが違うくて。
おお。
そう。でも全然普通雑種なんだよ、虎猫で。
はいはいはい。
だけど、わ、すげえ毛並みいいな、と思って、そこはちょっと気をつけて、私もなんか今日見つけたんだけど、積極的になんかこうサメ入りとかをこう食べていったらさ、どんどんこうサメに、私もサメ人になるのかなと思って。
うん、まあそうかもしれませんね。
サメカレーとかいろいろあるみたいで。
サメ、どんどんサメっぽくなって。
そうそう、軟骨とか、サメの軟骨食べてみたりとか、
あ、
どんどんしたら私もこうシャークマンになっていくのかなと思って。
そうですね、うん、まあ、
食べるものできてんな、
ね。ちょっとずつサメ化していくっていうのはね。
そうです。だから賢い人の爪の赤を飲むっていうのは、はい、案外間違ってないのかもしれないなと思ったね。
そう、そうね、食べるところからね。
やっぱね、なんかそう、異色同源みたいな。
ああ、そうだね。まあ、そうね。まあ、とりあえず食べ物にはね、
そうそう、
いいものを食べましょうということで。
そうです。セーブしながら行こうかなと思ってますね。はい。はい、
で、皆様からメッセージもいただいておりますが。
ありがとうございます。ありがとうございます。
木村優さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
前回ぐらいかな。セルフモテコ、自分クエストでセルフモテコになろうの回。で、そう、この時に、あれですよ、あるがままを受け入れるみたいな話を、まあ私がしたんですけど、まあそれが私と花江さんのそのやりとりが、自己啓発セミナーの講師と生徒みたいな会話で、かなり面白い、かなり面白いっていうことで、まあね、自己啓発セミナーではきっと、そのようなこと言うんでしょうね、その自分の、ありのままを受け入れましょうみたいなね。まあでも大事なことですからね、その仏教的なあれですよ。もうあるがままを受け入れるというね。
うんうん。
だ寒さもね、その寒い寒いって言っても別にあったかくなるわけではないので。
そうなんですよ。
なのでそういう NASA の布とかを買ってですね、
そう。
受け入れるということですね。
買えるんだったら、そのアイテムを、アイテムを。
あ、そう、アイテムね、そのおしゃれ女子の言うところのアイテムを。
そうそうそう。冬のアイテムを。
ゲットして、ナサトモ作って、ナサトモと一緒に布を買って、
そうそう。
寒さをね、しのぐという。うん、
そう。
から、島さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スリーウェイネックウォーマー。あ、この前出た。
3
形態になるやつは、
はいはいはい。
ネックウォーマーと、まあ、首に巻く、あとキャップ、頭に被るキャップに加えて、うんうん、イヤーバンド。
耳
が代表的なようですと。
ほ
う。で、キャップは巾着を絞るようにして使い、イヤーバンドは折り曲げて耳だけ防御する感じみたいですということで。ああ、なるほどね。耳か。首、頭、耳を守る。スリーウェイネックウォーマー。
ほ
う。いや、あれから結構さ、気になってコンビニの、その冬商品をチラチラ見てんだけどさ、
お
やっぱりね、いわゆる、襟巻き的なものはないね。マフラーは。あー、ま
あ、やっぱり場所を取るんだろうね。
その。
もっといっぱい物を置けるわって。
だからね、やっぱこのネックウォーマー的なやつと、あと帽子
うん。
とか、手袋とかぐらい
だ、
ね、襟巻きはないんですね、うん、これはね。
へぇー、だからもう、そのアイテムは、
そうだね、もう。
ショップに行ってくれって、他のショップに行ってくれって。
ね、うん、そういうことになるわけですね。
うん。
から、何屋ファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
最近 3DS で萌えプロ2016をダウンロードしましたと。
は
い、昔萌えプロでバントの構えでホームランもできるというのを幼少時代思い出しましたと。
はいはいはい。
で、スポーツゲームで得意不得意なジャンルはありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうですね。私ね、あんまりスポーツゲームはそんなに得意ではないんですけど。まあ、まあまあ別に一通りゲーム全般何でもできますけど、
うん、
ただスポーツゲーム特にゴルフとかがね、あんまり得意じゃなくて。
あれね。
うん。
あれじゃ、あれ、いつまでだっても芝の目読めなかったわ、マリオのゴルフのやつ。バンカーとかに入ると、
はいはいはい、
怖い音のあるやつ。
あ、最初のやつ
最初のやつ。
ゴルフ。
最初のやつ。ミンゴルとかじゃなくて。
はいはいはい。
最初のゴルフ。
OB の音が怖いやつね。
そう、超怖いやつ。
でーでーでーっていうやつね。
おーって。
あれ、無音だからね、あれは
ゲーム、ね。もう、バッシ
ー。バッシー。水に落ちてバッシャーン。っていう、
そうそう、
ウォーターハザードっていう。
って、そうそう。
あれはちょっと怖いですね。
あれ怖かった。やっぱ得意なのはね、テニスだっていう、最初の、ね。
あの、ダブルスでできるやつか。
そうそう。
対戦はできないけど、二人でできるってやつね。
うん。
あれはね、面白かったですね。
あれすごい面白かった。
うん。
うん。
あれはよくできてましたね。
うんうん、うん。
任天のスポーツゲームは結構よくできてて、サッカーも、
うんうんうん、
あれ、11人もいなくて、選手が。
そうだよ、足りない。
キーパー入れて6人しかいないんだけど、
うん、
でもゲームとして遊ぶ分には全然面白いですしね。
そうだよね、なんかフットサルぐらいの人数で。
あ、そうそうそうそう。
やります、みたいな。
あと、アイスホッケーとか超面白いし、任天堂のディスクシステムのやつ。
うんうんうん。
なんか、体型が痩せ、普通デブみたいになってて、
うんうんうん、
ヤセは早いけどすぐ吹っ飛ばされて、デブはパワーがあるんだけど遅いとか、はいはいはい、なんかそういう差もあり、
うん、
あの A ボタン連打してあのホッケーのスティックでババババババババってなんか取り合うとかいうのが、
うんうん、
アイスホッケーめっちゃ面白かったね、あれね。
あともクニオだよね、やっぱり。
あ、クニオね。
クニオドッジボール。
ドッジボールね。あれね、ドッジボールは、まあ私もすごいやってたんですけど、
うん、
一回友達、すごい得意な友達と二人でやった時に、
おー、
対戦モードでやった時にね、もうお互い全部のシュートを取り合っちゃって、全く決着がつかないわけですよ。で、あの、セイントセイヤでいうところのワウサウザンドウォーズ、千日戦っても決着がつかない状態になってしまったので、お互いに、もうやめようかと。これ多分絶対決着つかないからやめようって話に。話し合いで。
話し合いで解決。
っていうことになりましたね。
お
あれ極めると本当に全部取っちゃうんで、お互いに。
はいはいはいはい。
それこそなんか脅かしたりくすぐったりしない限りもう全然決着がつかないんで。
はい、はいはいはい。
もう話し合いで、うん、じゃあ俺たちは引き分けということにしようみたいなことになりましたね。っていうこともありますのでね。
いいな、面白いな。
なのでね、うん、じゃあ最後これ言っときましょう、ゆうやさん。
あ、はい。
最近 Wii U の新作の予定がゼルダオンリーになりましたと。
うん。
しかもそのゼルダはあの任天堂のスイッチ新しく出るハード。
うんうんうん。
もうやっぱゼルダで同じタイトルであると。
うん。
で昔のタイトルがどんどん安くなってきていると、Wii U の寿命がもうすぐなのが悲しいということ、
う
ん
う
ん。
あ、そうだ、終わるね。
はい。まあね、Wii U 私も持ってますけど、うん、
なんか、よか、まあ、なんだろう。
まあ、多分ね、なんですかね、その、
やっぱ、板が重しだったから。
うん、板がね、あれがちょっとね、重かったか、いや、例えばですけど、まあ、今更で後出しですけど、
うん、
Wii U の本体と、3DS が、
うん
うんもし連動できてたら多分バカ売れしてたでしょうね、Wii U も。
それすごい欲しいわ。
でしょ、だって、
うん、
移動中 Wii U、あ、3DS で遊んだやつを帰ってきたら Wii U と接続して続きがテレビでできるって、うん、多分技術的にできると思うんですけど、
それだったら、
ね、それ多分、
それ
多分バカ売れしてただろうなって思いますね。うん、まあ素人考えですけど。まだまあそういう未来はこの時間軸ではなかったのでね、残念ながら、まあスイッチを待つことになるんですけど、ただ Wii U はね、あの、バーチャルコンソールでいろいろ遊べますのでね、私もこの前ロックマン4を買ってやりましたしね。
はい。え、でもそれもう終わっちゃうってことサービス？
とりあえずダウンロードしてるやつは遊べるんじゃないですかね。
入ってるものは別に遊べるけどって。でもなんか短かったね。
まあね、その、やっぱ 3DS がちょっと売れすぎたと思いますね。
うん、まあそうだね。うん、
なんで結局、あと Wii はすごい売れましたけどね。
Wii
U がその、あの、思い板ぐらいしか Wii との差がなかったのでね、あんまり流行んなかったのかなっていうのありますけどもね。まあまあ、そういう滅びゆくハードを見つめるっていうのも、おっさん、おっさんゲーマーの、使命なんでね、そういうのも。
見つめる？
うん、その、俺はセガの最後を見つめたんだぜ、みたいなことをさ、
ああ、そうだね。
言えるわけじゃないですか。
そうだよね。
だから最終タイトルをぜひ買ってですね、あ、これでもう Wii U は終わりなんだなっていう、この、戦艦ヤマトが沈むみたいなのをこう、体感してもらえればと思いますのでね。
そうだね。
はい。そういう歴史の生き証人にね、皆様なっていただければと思うところで、今回このあたりで締めたいと思います。
はい。
ではいつものご挨拶お願いします。
はい。ということで、
ありが。
太陽ホエールズ。